皆さんこんばんは。今日も聞いてくれてありがとうございます。私は声優、アーティスト、タレント、ライバー、ピンクスカートの宮崎鈴鹿です。今日もよろしくお願いします。ゴールデンウィークが終わりました。今日はゴールデンウィークが終わって最初の平日ですね。お疲れですか？それとも仕事ね、楽しい人は全然だよって感じだと思いますが、まあ水曜日だし、あと2日また頑張れば、土日だから皆さん今日は元気出していきましょう。私は今日はあれですね、声がハスキーでですね、いろんな声がありますね、私ってほんと。はい、そんな今日はね、5月7日ということで、なんかゴールデンウィーク明けの次の日ってなんか欲しいよね、そういう日が。だってなんか長い休みの後ってなんか欲しくない？なんか称えられたい世のみんなさんにね。えなんかないっすか？ごな、うん、ない。そんな首振らないでください。はい、じゃあ行きましょう。博士の日。あ、待って、違う、5月7日に楽しみを見つけたらいいんですよ。私今日あれですよ、5月7日、野球観戦に行きました。今日の分のチケットが当たって、まあゴールデンウィークの次の日だから、こう、私みたいなエンタメのイベントとか、鈴カフェも絶対ないなと思って、今日はチケットをね、ゲットして野球を見に行きました。そういう楽しみがあれば、ゴールデンウィーク明けも、ちょっと気分が上がりません？だからみんなさ、そういう長い休みの次の日に何かちょっとでも楽しみを入れましょう。そんな今日は博士の日。1888年、明治21年に日本で初めて25人の博士号が授与されたことを記念して制定されました。博士ってすごい人だよね。なんか研究とか、こう私たちが考えられないようなことを考えてたりとかする人だし、多分そのことに対してずっと寝る時間も惜しんで、食べる時間も惜しんで、きっと考え続けた方が博士なんだなって思って、そう思うとでも私も、ピンクスカートって名前で、ピンクだけにはこだわりがすっごい負けない気がしてですね。よくなんか初めて会う人にいろいろこう喋ってて、バッグの中からスマホの充電器とか取り出してなんか充電したりとか、お財布出したりするじゃないですか。すごい持ってるもの全部ピンクだねって、過去に何千人もの人に言われたことがあります。そういう意味ではね、私もなんか桃色博士になれたら嬉しいなって思うし、なんかピンク色の PR とかなんかしたい人は私のところにぜひ送ってきていただけたら、投稿とかするので、今インフルエンサーやっているんですけど、いろんなコスメさんとかいろんなメーカーに行って、こういうのがいいんだよとか聞いて、それを投稿しているんですけどね、インスタグラムで。すごい楽しいですよね。なんか今までにない知識が、こう毎日新しいことを吸収できて、すごい楽しいなって思いました。なんでね、まあ、私もフォロワーが皆さんのおかげで、そういうインフルエンサー活動できる数字だから、なんかピンクのメーカーさんとか、沖縄にもそういうのがあれば、ぜひ、私のところにご連絡いただけたら嬉しいなって思います。はい。そして、粉もんの日。来ました、粉もんの日。今日。たこ焼きやお好み焼きなど、粉を使った料理の魅力を PR するために、日本粉もん協会が2003年に制定しました。そして、続いて粉の日。食料としての粉、過去小麦粉の利用方法をアピールするために、語呂合わせで、粉と、5と7ですね、と粉をかけて制定されました。だいたい似てるってことかな？粉物の日と粉の日って同じことだよね。でもこれもさっき博士の日と似てる気がする。要はこだわり抜いた結果、この日ができたわけでしょ。きっとこの日本粉物協会の方々はさ、ね、私たちが白米を食べてる間に粉物しか食べなかったわけだと思うんですよ。さっきのあれじゃないけど、私たちが寝てる間に研究したのが博士だ。ってことはさ、やっぱさ、いや素晴らしいよね。私は、なんていうか、一つのものに強いこだわりがある人。まあそういう人とは友達には絶対なりたくないけどね。近くになんか友達にはなりたくなくない？でも、 なんか、そういう人の作り出すものって、きっと素晴らしいと思うんですよ。だからきっとこの人は、粉もんしか食べないってことでしょ？だからさ、一緒に友達だとして、遊んだ時に、ご飯何食べる？って言った時に、お好み焼きか、パスタか、なんかそういうのばっかで、たまにはさ、今日はさ、なんかご飯食べようよ、お寿司食べようよって言っても、いや、絶対俺は粉もんだとか言ったら、もうその時点で、あなたとおしまいねとか言って言っちゃいそうじゃん。いや、何が言いたいかって、そのね、その人付き合いとして、まあ言ってく分には、まあ私もこだわりが強いから、ほんと。だからこだわりが強い人とこだわりが強い人が一緒になった時に、ねえ、大変だと思いますけど。そういう人がなんかこう作るものってやっぱ素晴らしいと思ってるから、私もだからね、こだわり持って活動していて、それを発信し続けているから、きっとファンの皆さんもそういうところが好きって言ってくれるんですよ。それはすごく嬉しいなって思っていますし、まあそうやってね、こだわりがあったおかげで今日粉の日ができたと思うし、なんかね、皆さんも何か一つでも譲れないものがあったら、ハッシュタグすず猫で教えてくれたら嬉しいです。
猫のクラちゃん、上手ミャオ！
さあ、今回で、最終回になってしまいます。アニメ、猫のクラちゃんは、5月11日日曜日朝6時15分から沖縄テレビにて放送されます。最終話第26話、猫王国の守護神。戦いで破壊された町の女神像も大きなダメージを受け、崩れようとした時、猫たちが祈りを捧げると、女神像は光に包まれ、新しい女神が生まれた。というね。まあ、なんか、破壊からの再生ということでしょうか。そう、素敵なイラストの第26話って、最終話だからかな。私、いつも猫のクラちゃんは、このラジオで、もちろん猫ちゃんも可愛いんだけど、その周りに出てくるケーキとか景色とか街の風景もとっても可愛くていいよねって言ってたんですけど、今回めちゃくちゃ綺麗ですよね。その女神像で祈りを捧げているところとかから降ってくる光とかもなんかキラキラしていて、私たちまでなんかそんな光に包まれてるようなすごく幸せな気持ちになってね、なんかこう王さん、王様の王さんの、娘はシャオムーちゃんって言うんだけど、シャオムーちゃんがね、お父様、あれを見てって嬉しそうに言ってね、わーってなってるところとか、なんかほんと今までのね、猫王国の大変だったこととかが、なんかいっぺんになんかこう報われた気がして、すごいなんかうるっとしながらも、まあ、安定の、その後の風春に、またちょっと笑いと、あーってなっちゃう感じね、覚えてますかそのセリフ。風春ね、26話喋るんですよ。そう。で、あ、そうなんだってなった後。ちょっと最後の最後の最後にさ、あいつが出てくるよね。あれちょっと不審ですよね。あんまり出てこなかったキャラクター。ここでなんで最後この子で終わるのっていう。あれちょっとマジで不思議だと思いません？私もちょっとその先がわからないから、本当にわかんないんですけど、まあ26話はそんな、心がジェットコースターというか見てる方もね、いろいろメンタルが追いつかないところはあると思いますが、それも楽しみながら見てみてください。いろんな猫ちゃんも出てくるし、なんか一回じゃ、結構、見切れないというか、はあ、もう一回あの猫ちゃん見たいってなって、何度も繰り返し見たくなるようなお話です。まあ、最終話ということで、このね、猫のクラちゃんの次回の予告コーナーは、このラジオで今日が最後になります。今までで一番次回の予告が良かった回は何話の時ですか？これ難しいのよ。予告がいいっていうのは、ネタバラシにならないで、しかもこのラジオを初めて聞いてくれた人にも見たいなって思わせるような予告ができてる回が一番素晴らしいと思うんですけど、それは何話の時でしたか？皆さん教えてくださいな。今日の猫倉クイズいきたいと思います。先週放送の第25話、私が声優をしている猫皇后風春はブチ切れましたね。誰なの？ 私を誰だと思ってるのよっていうやつあるじゃん。あれみんな好きだよね。どこが好きって言ったら、誰なのっていうところが意外とみんな好きって言ってました。あれ怖いよね、さーって感じで。でその後ね、感情爆発させて鞭振り回すんですけど、はい。まあ誰に怒ったでしょうか。まずさあ、シンキングタイム、皆さんハッシュタグすず猫で書く準備できてますか。できます。 5、4、3、2、1、 せーの、子犬たち、当てる、イエーイ。子犬ちゃんが風習にいっぱいぐるぐる巻きにされていた。風春強い。はい、第2問。なんで風春は怒ったのでしょうか。え、なんで、え、皆さんわかりますか。じゃあ、いきますよ。5秒前。5、4、3、2、1。犬に閉じ込められたから。え、違うの、嘘。え、わ、だって、ハート大王に、人質にされてたじゃん。だから、怒った。で、それが解放された後。
閉じ込めたのは誰ですか？
あ、穴に落としたのは、フーマンズ。だ。え、じゃあ、ハートじゃないの？それは、ハート大王はじゃなんか悪いことしてないの？嘘でしょ？フーマンズ悪いじゃん、猫なのに。ひどーい。そこに戻るんだ、20話に。ジョーさん、助けて。そりゃ怒るわ。でも子犬たちは、フーシュンになんかしたの？え？
子犬たちは何にもしてないよ。
それなのに、フーシュン、怒っちゃって。ごめんなさい、ワンコちゃんたち。すいませんね。そっか、なんで僕たちって言ってた。あの後目がバッテンになってました。でも、フーシュン強いよ。いや、私ね、私も結構性格が強いのかな。性格っていうか、性格は優しいんだけど、心が強い。気持ちが強いんですよ、かなり。なんでかわかんないんですけど、まあそうじゃないとほら、この世界ね、やっていけないじゃん。まあ自分に自信があるのかもしれないんだけど、怖いものなしというか、まあなんで、でも最近体も強くなりたいなと思って、今日はね、ムエタイをやってきたんですよ。キックとパンチと攻め、受け、やってきました。いや、なんか超楽しくて、私なんか、すごいお腹空いてたんですよ。でもね、運動する前に食べるの結構苦手なんですよ。こう胸焼けしちゃうっていうか。めっちゃお腹空いてたけど、よし今日は行ってくるかと思って、運動した後なんかお腹いっぱいになったの。すごいよね。だからさ、みんなさ、ちょっとお腹空いたって時は、運動したら結構空腹紛られるし、ダイエットにもなるんじゃないかなと思った。だし私なんか、やってる時になんか最高自分と思ってね、鏡で見て、自分かっこいいわって思っちゃったんですよね。私もちょっと風習見習って、こうね、そんな悪い人が来た時に、えいって避けられるように、私、強くなります。皆さん、お楽しみに。はい、そして、私が声優やっている、風春。そして、この主役、ジョーザンですね。猫のクラちゃんの主役、ジョーザン。まあ、クラちゃんって言ってるから、ジョーザンは、別名、クラちゃんなのかなって思っていて、で、私が声優やっているから、やっぱり、風春だし、すずちゃんなんですよ。はい。この度、私が中野ピンクスカートカフェですね。ピンクスカートカフェって2階建てで、2階は鈴カフェなんです。でもまあ全体的にピンクで、入り口が私の写真があるので、ピンクスカートカフェなんですけど、ピンクスカート、あ、しかもカフェじゃない。ピンクスカートダイニングバーに変わったんですね。あら。え、知らなかった。 C から D になったんだ。まあいいや、C、ほら、カフェって C じゃん。ダイニング D じゃん。覚えやすいですね。 C の次は D。 はい。で、猫のクラちゃんフェアスタートしました。ここでしか手に入らないグッズがなんとゲットできますし、なんとピンクスカートカフェ限定のイラストでございます。 こんなシーンなかったよっていうね、ジョーさんとフーシュンが、ピンクのドーナツを持っているジョーさんと、ピンクのドリンクを持っているフーシュンちゃんだし、衣装もフーシュンの衣装は、このピンクスカートカフェ用の衣装を着てるんですね。かわいいでしょ？そう。すごい大きなビッグサイズステッカーや A4 サイズのステッカー。そしてなんと T シャツ、黒とピンクがあります。皆さん好きな本をゲットして、可愛い猫ちゃんと毎日一緒に過ごしましょう。そしてなんと前代未聞なんですけど、キャラクターたちのチェキもゲットできます。そのチェキっていうのは、私がいる日だけ、ゲットできるんですよ。それもまたレアですよね。まあ私、鈴鹿は、チェキを販売していて、やっぱ、鈴鹿ファンの方、まあもちろんアイドルファンみんなそうかもしれないけど、チェキを集めるじゃないですか。で、私は、あ、じゃあこの子たちもチェキがあったら可愛いよなと思ってね。なんと一枚一枚、鈴鹿のサインとか、メッセージとか、風春のセリフとか、希望があれば、結構ね、すごい喜んでもらえて、前これなんて言われたいって言ったら、考えたことなかったって言ってて、一生懸命考えてくれて、あ、じゃあ私が考えるねって言って書いたら、うわーすごい新しい言葉だって言ってすごい喜んでくれて、なんか本当にね、楽しいなーって思いました。ぜひ皆さん前代未聞、イラストチェキをゲットしに来てくださいね。私がいる、こちらは私がいる時限定なので、鈴カフェ、そして宮崎鈴鹿の X をチェックしてください。5月の沖縄はゴールデンウィーク明けから梅雨入りが近づき、梅雨のシーズンに入ります。平均気温は23度前後で過ごしやすいですが、湿度が高く蒸し暑いと感じることがあります。雨具や紫外線対策グッズがあると便利です。東京と比べるとどうでしょうか？まあ、東京もね、結構、毎年、なんか年によって違いますよね。今年は特に、ゴールデンウィークってまあ4月末から5月上旬だと思うんですけど、4月末、北海道雪降ったでしょう。4月29日って確か緑の日ですよね。まあゴールデンウィークスタートの日だと思うんですけど、北海道は雪。東京はもう半袖だと本当に寒い。私は革ジャンに、その中にセーター着てたんですけど、まあ、ブーツ履いて。それでもちょっと寒いなーって思ったゴールデンウィークのスタート。まあ、5月になったらね、さすがに暖かくなったんですけど、まあ、東京と比べるとどうでしょうかってことですが、東京はまだ湿度はね、そんな高くないですよね。6月じゃない。でさ、5月ってすごいカラッとしててさ、もうなんか太陽が一番綺麗で、なんか、ちょうどいい長袖一枚で、なんかお散歩、外にお散歩したくなる感じですよね。まだ4月の桜の時期とかちょっと寒いし、まあ3月とか前はまあ寒い。5月ってほんとなんか気持ちよくない。上着もなくて、ちょっとその辺にお散歩行って、昼間とか暖かい。なんか太陽の色もさ、5月はなんか、まあいつも一緒かもしれないけど、私の中では黄色っぽいオレンジが薄い感じで、水色の空で、晴れって感じ、雲がない。まあ、ちょっとあってもいいけど。そんなイメージだなぁ。なんか影送りって言うんだっけ？自分の影をさ、10秒間見つめて、ふって空見るとその影が、空に映るような、影送りって言うんでしたっけね、それ。をやりたくなる感じの陽気でございます。まだ湿度は高くないですよね、5月って。すごい涼しやすくて大好きです。はい。ちなみに私5月26日がピンクスカート、次は何周年になるんだろう。3周年ですか。なんでね、毎年ね、5月26のライブやってるんですけど、楽しいですよね。やっぱ天気がいいから、なんか5月のその周年ライブ、いつも気持ちいいなって思っております。今日もラジオ聞いてくれてありがとうございました。あともう10日後ですね。5月18日日曜日は渋谷エッグマンにてエマージェンザジャパン2025準決勝ライブがあります。はい、とうとう準決勝です。このライブね、3月に決まって、2週間後に出たんですよ、3月27日。 で、まあ、ファンの皆様が来てくれて、本当急遽の告知だったのに、雨の中足を運んでいただいて、本当にすごく嬉しかったです。そして、一票差で3位に、まあ、2位との一票差で3位になって、で、次また出させていただくんですけど、この日はね、1日しかありません。ライブ配信のイベントっていうか、バトルは1週間とかの単位でやってるんですけど、このライブは1日だけなので、そしてしかもネット投票もできるんですけど、この開催の時間中しか投票ができないので、多分ね、こう、うっかりしてると忘れちゃうような時間だと思うんです。なので皆さんぜひネットで投票もできます。16時50分オープン、17時スタート、渋谷エッグマンです、会場は。で、チケット代は3000円、当日4000円です。で、私、ピンクスカート宮崎鈴鹿の出番は、17時50分からになります。ネット投票は、イベントが終わるまで受け付けています。多分、21時かな？イベント終わりは。21時ですね。イベントが終わる21時まで投票受け付けてます。ムディアというサイトで、別途ポイントの購入が必要となります。こちらも、1ポイントが3000円で、ライブのチケットと一緒なので、まあ、ぜひ皆さんね、現場に来ていただいた方が、私は嬉しい、お得ですよね。まあ、来れない人はオンライン投票マジでお願いしますということで。現場に来ると挙手もできるんですけど、挙手か、ギタヒドのチケットについてる QR で投票。で、まあ、ネット投票。まあ、3個ね、できたらね、本当に一番嬉しいですよね。なんで皆さん、強く行きましょう。ここは強く。私の体のように、私の心のように、皆さんも強く、応援は全力で行かないと、ね。そう、私も人生全力で生きていて、今こんな声になっていますが、全力で楽しんで、全力で歌って、全力で喋って、やっぱ生きているね、時間って短いから、この限られた平等の時間の中、できることはやっぱり全力でやることが一番なんじゃないかなと思っております。はい、皆さん、ここは、なんだ？腕？ 2 個あっても足りないぐらいだと思いますけど、頑張って応援してくれたら嬉しいです。私もね、カフェ営業しながら配信しちゃってるよ。一つの時間を2個いけるんで、みんなも、一つの時間をね、2個を2倍にも3倍にもしましょう。それってすごいよね。だってさ、時間は変わんないのに、なんか倍のことができるって楽しくないですか？最高ですね。そして、私は今、ライブ配信アプリ、今月は、ポコチャをやっています。そして、パルムも、たまにやってるよ。もう今回はね、エマージェンザに向けて、いろいろ自分の中で見返してみたんですよ。今、やっぱ残ってくださってるファンの方々、昔やってたビゴライブと、そして、ポコチャの配信の場合は、最初の1ヶ月間で、ついたファンの方々が今も残ってくれてるので、もうちょっとエマージェンザに向けてね、こんな声になりながらも、マジで全力で頑張っております。はい。皆さんも、この私の頑張りに一票、どうか応援よろしくお願いします。宮崎鈴鹿は X と Instagram、TikTok 更新中です。特に最近は、Instagram の投稿もなんですけど、ストーリーってやつがあって、24時間で消えちゃう投稿があるんですけど、なんか結構それが気軽に投稿できるから、今の若い子に流行ってるのかなと思って、私も最近ストーリーをよく更新するようになりました。なんかさ、24時間で消えるから、いろいろ考えないで写真とかも選べるから、なんか気楽にできていいなと思うので、皆さん見逃さず、24時間に1回は私のインスタグラムを覗いてくださいね。それではまた来週お会いしましょう。みんなのこと、マシしてる宮崎鈴鹿でした。